前向きの議会劇場。この番組は那覇市議会議員の前泊美樹が様々なジャンルのキーパーソンをゲストにお招きし、議員活動や議会、街の話題などをお送りします。
おはようございます。那覇市議会議員の前泊美樹です。さて6月後半ですね、6月はですね、ローカルマニフェスト推進地方議員連盟特集みたいな感じでお客さんが5月に多かったんですね。それで後半もその仲間をお招きしております。本日は滋賀県大津市議会局、議会総務課の清水克志課長をお招きしています。清水さん、おはようございます。
おはようございます、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ちょっと噛んじゃいましたけどもあの大津市議会局なんですね。議会事務局って言いそうになっちゃうんですが、はい、この議会局って何って話も後でお聞きしたいと思いますけども、はい、はい、よろしくお願いしますね。
はい、よろしくお願いします。
清水さん、いつも私たち清水さんのこと軍師軍師と呼んでるので、
はい、なかなか清水さんっ
ていうのも変な感じがするんですが、はい、この軍師って何っていう話から入りたいと思います。
はい、
これは議会職員のね、
はい、
あるべき姿というかありたい姿のことかと思うんですが、ちょっとこの辺具体的に教えてもらえますか。はい
は
い、
そうですね、特に、自治体職員の中で、議会事務局の職員といいますと、議員さんのお世話係、そういうようなイメージが、今までこう定着してて、職員から何かを議会へ向かって提案するとかそういうことはなかったんですよね。ただ今もう議会はそういう時代じゃないよと、職員の中からも、議会のためにこういうことしたらどうかとか、議員さんこういうことしたらどうですかとか、そういうことを積極的に、発信していく、そういう議会の参謀としての、職員でありたい、それが例の軍師官兵衛、大河ドラマがやってた時に、イメージを借りて議会事務局職員は軍師であるべきだと、そういうような主張を私はしているということです。
なるほどですね。以前三重県 の高沖さん、
はい、
議会事務局のカリスマということでご紹介したんですけども、
はい、
お話をした時も、かつては議会事務局の職員さんは議会の黒子というふうに言われてた時代から、はい、時代は変わってきて、
はい、
議員と事務局職員さんというのは対等な、ね、パートナーシップの関係にあると、
はい、
共同して議会を動かしていくんだという両輪という話がありましたけども、はい、そのなんか一歩進んだ形のような気がするんですけどね、はい、軍師。
そうですね、それぞれの属性を生かすという意味では共同というそういうことは私も使ってるんですが、ただその凸凹経過によってはむしろ職員である局職員が先導する場面もあってもいいんじゃないかと、一歩も議員さんの前へ出てはいけないという、そういう世界ではないという意味では、今前泊さんおっしゃった、そういうイメージにさらに踏み込んでるというふうには自分でも思ってます。
なるほど。さすが軍師清水さんは地元のね大津市議会ではねかなり議員さんとやり合ってるみたいなねそこまでね、やっぱりそこまで職員さんが踏み込むかっていうぐらい会議でもね。
いえいえそんなことないですよ
大丈夫ですか
大丈夫
こういうのも今連載されてる外科ガバナンスのね、そういったものを読んでいただければよくわかるかと思いますけども、フェイスブックとか等々でねご活躍っていうのもね、ぜひご覧いただきたいんですが、リスナーの皆さんもね、はい、ということで、その軍師については分かったんですけども、実はこの度滋賀県では軍師ネットワークというのを作ったんですね。
はい、
つまり、大津市議会だけではなくて、
はい、
県内 の市議会の皆さんとネットワークを作ろうということなんでしょうけども、そこら辺の話をしていただけますか。
は
い、
直接的には滋賀県の市議会議長会の事務局を大津市議会局で持っているということもありまして、その事業として、軍師ネットワークと、名付けた議会事務局職員 の、地域での、底上げの、組織というような感じで、この24日に北川雅康先生を、お招きして、キックオフという ことで始めたところなんです、うん。と言いますのは今、議会事務局の共同設置論というようなことが、はい、国の方とかで叫ばれてるんですけれども、私自身は共同設置というのは非現実的だというような、うん、思いもありまして、まあ、反対するだけであれば、うん、誰にでもできるんですが、その代案という、意味合いもありまして、最後までそこの議会のために戦いやっていくというのは、そこの、うん、プロパーの職員であるべきだと、うん、はい、その中でただ足りない知識であるとか能力であるとか、そういうことは、県内のネットワークの中で補い合って助け合っていけば、そういう共同設置論に、対抗する、そういう組織としてやっていけるんじゃないかと、そういう思いで、考えたというようなことです、うん。で
共同設置というのはあれですよね、今議会の職員さんっていうのは市の、執行部ですね、普通に市役所に入るための試験を受けて市の職員になって、うん、で人事異動で事務局の職員さんになると、そうなるといろいろメリットもデメリットもあるということで、はい、じゃあ議会事務局は議会事務局で、採用してみたいな、
はい、
でそれでというか、
議会事務局での採用という、そういうプロパー論もあるんですが、非常に規模が小さい議会事務局ですと、複数の自治体で議会事務局を、一つ持って、順番に派遣職員で回していくみたいな、そういうイメージのことが総務省の方はイメージされてるんですが、その辺はちょっと二元代表制の意味からしても根本論としても違うかなということもあって、やはり足りないところの能力をその補い合う、そういう議会 の, 参謀としての、務まる、そういう能力を補うという、そういう組織なり、システムがあればやっていけるんじゃないかという、そういうことですね。
つまり入り口から最初からも議会職員もちっちゃいところの話はそうですけども、そうじゃなくて今の体制のままで、ネットワークを持てば十分補えるという話ですね、
そうですね。
ねえ、あれですよね、いろいろやっぱり思うんですけども、専門的な知識、政策本部とかそういうふうなことがやっぱり議会の職員さんで、いてくださると非常に助かるし、それ必要なわけなんですけども、なかなか人事異動で、変な話、優秀な職員は議会なんかやらないぞみたいなところもあるので、ちゃんと配置してもらえるかも怪しいんですが、だから議会専属のね、議会に特化した職員さんがいたらいいなって思うこともあるんですが、片ややっぱり執行部からの人事異動ということで、得することもあるかなと思っているんですけども、
それはまさに大津市議会で私自身が体現しているところで、執行部にいた時は私は産業政策課というところでベンチャー企業の支援なんかをやってたんですね、その時に大学との、連携を、仕事でやってて、その時の経験を今に移植して、議会と大学との連携に着手したというようなこともありますし、執行部職員としての、経験が非常に今に来ているというのは感じているところでもありますので、そういうプラス面も、あるとは思います。
そうですね、確かに議員としても対執行部の、調査とか、議会質問とかあるときにやっぱり向こうの手の内を教えてもらえるかなっていう、執行部からね来てもらった方がね、攻め方を教えてもらえるかなというメリットもね、あるかなと。
執行部のスパイを養成しようというこの恐ろしい考え方の議員さんですね。恐ろしい。
那覇市のためにこう、ね、みんな思いは一つですからやっていこうという話なんですけどね。そうですね、そういったやっぱりメリットがあるということなんですけども、それでネットワークを作っていくという話なんですが、はい、これはまたこれもまた以前も話しましたけども、関西の方では議会事務局研究会、
はい、
で、関東の方であれ実務研究会、
議会事務局実務研究会ですね、
で岩手の方でも、
はい、岩手議会事務局研究会というのがありますね、
で今回滋賀県の方で軍師ネット、軍師っていうのが本当にオフィシャルな名称で、
そうですね、これ北川先生からもね、軍師って何なんだみたいな感じでね、ちょっと冷やかされてるんですけど、イメージ的に分かりやすいので、
確かにその、議会もそうなんですが、うちの議会の常識がよその議会の非常識だったりしますので、こういったネットワーク重要かと思います、今回は5月ですけども、清水さんには沖縄県の市議会議長会の、事務局職員研修の講師ということでお越しいただいているんですが、ぜひ沖縄でもですね、そういうのができるといいなと思いながら、お話を伺っていますけども、さて、こういった、広域の、ネットワークも作って、 大津市議会にとどまらず活躍の清水さんですけども、ではちょっと足元の話をお伺いしたいと思います。
はい、
大津市議会ですけど、大津市は滋賀県の県都で、はい、中核市那覇市と、
ね、そうですね、
人口はどれぐらい
ですか。34万人ですね。
じゃあ同じぐらいの、
はい
はい、なので非常にこの比較しやすいなと思うんですが、
はい、
その大津市議会ですけども、その先ほど言いました、議会事務局ではなくて議会局、
はいはい、
で北川先生も、ね、これこだわるんですけども、これどう違うんでしょうか。
まあ、一言で言うと、事務という、まあ、単語が入っていることによって、まあ、ルーティンワークをこなす、まあ、そういう、セクションだというやっぱりイメージ、まあ、名は体を表すというか、まあ、そういうことがありますので、まあ、そういう、まあ、軍師としての、まあ、職員が働くポジションとしては違うんじゃないかと、まあ、そういうことがあるんですよね。で、比較論でいけば簡単で、執行部の方で、はい、まあ、総務事務部とか環境事務部とか福祉事務部とか言わないわけで、まあ、なぜ逆に議会だけ議会事務局なのかということを対比して考えれば当たり前ということになるので、二元代表制という、まあ、建前から考えると、はい、事務という単語が入っていること自体がおかしいと、私は思ってます、
なるほど。で、なんか議会局の方が議会事務局よりもよりこの能動的といいますか、
はい、
大きい強いっていうイメージがあるんですけども、はい、そんな捉え方でいいですか。
そうですね、ルーティンワークをこなしているだけでなしに、まあ、企画的なもの、政策的なものを、まあ、議員にも、まあ、提案して、まあ、議会のために働くと、まあ、より攻めの仕事をすると、まあ、そういうイメージを持っていきたいというふうに思ってます、
ね。はい、議員との共同ですよね。共同たるべきに、そのためには事務を取った方がいいということで、はい、これはよそでもあるんですか、はい、議会局。
大きいところでは横浜ですとか、はい、東京なんかもありますし、ただ、まあ、中核市レベルでは大津市がやった時は初めてというようなこともありまして、はい、まあ、ちょっとずつ議会局に名称変更するところは増えてますし、はい、先日北川先生にお越しいただいて行った軍師ネットワークキックオフ会議での話を受けて、まあ、他の県内の他の市議会でも議会局にしようとしたらどうかという議員さんからのそういう声も上がってますので、今後大きな流れになったらなというふうに思ってま す、
ね、議会局にして、その効果っていかがですか。やっぱり変わります。
やっぱりモチベーションの問題、イメージ的なところはあるんですけれども、やはりこれまでとまず変えたことによって変わってきたんだなという、まあ、印象を外の方に対して与えることもできますし、中の職員としても、まあ、そういう、 こう誇りを持ってできる、はい、そういうイメージアップにはつながったんじゃないかなというふうに思います。
そうですか、はい、名は体を表すといいますか。
そうです、ね、
軍師って呼ばれてると軍師っぽくなっていくのと一緒ですか ね。
いや決して私自身が軍師とこう名乗ったことはないんですけど、周りがそう言っていただいているので、こう特に訂正せずに、
名前って大事ですよっていう話です。
そうですね、
ぜひですね、那覇市議会でも検討したいんですけどね、
はい、
ちょっと効果のほど見ながら検討したいと思います。それでですね、はい、もう少し時間がありますので、
はい、
大津市議会、第何回でしたっけ、第9回でしたっけ、はい、マニフェスト大賞、
はい、
ね、
はい、
議会のグランプリを、はいはい、取られて、
8回でしたかね、
8回でしたっけ、う
んうん、はい、
はい、でそういう、まあ、議会自体も議会局だけではなくて非常に、はい、活発な議会ということなんですけども、
はい、
具体的な取り組みについて教えてもらえますか。はい、
まあ、一番最初、先ほど申し上げた大学と議会との連携、うん、まあ、そこを突破口にして、まあ、一点突破の全面展開ということで、いろんな分野に、まあ、大学との、まあ、専門的な知見を生かしてやってるということで、うん、まあ、ただ今一番特徴的に大津市議会で思ってるのは、大津市議会ミッションロードマップと名付けた議員任期4年で、まあ、議会からどういうことを、まあ、政策提案するとか、どういう議会改革をするとか、うん、まあ、そういうことを先に市民の皆さんに、うん、まあ、工程表とともに提示していると、うん、まあ、そういう計画を作ったというのを一番誇りに思っているというところです。
なるほどですね。とかくそのやっぱ議会っていうのは質問、例えば質問についてもその場限りといいますかね、
はい、
定例会限りみたいなところも多いんですけども、うん、そうじゃなくて通年で考えようということで、はい、まあ、通年議会みたいなのをね、やるところもあって、はい、通年議会ですよね、
はい、そうですね、
で通期という考え方がね、やっぱり出てきて、 当選して、この4年間、はい、このメンバーでやるにあたり、はい、この4年間どうやっていくのか、はい、非常に大事ですね。
そうですよね、まあ、市民の方から見ると市長が考えて、出してくる政策というのは、はい、まあ、総合計画の実行、うん、実施計画なんかでこう、うん、ね、書いてあるわけですよね、はい、ところが議会がやってくる作る政策というのは計画と市民に知らされてない、うん、まあ、そういうことが普通だというふうに今まで思われてたんですけれども、うん、やはり二元代表制で、はい、まあ、議会からも政策提案をするということであれば、まあ、市民の方にもあらかじめやっぱりお知らせしておくというか、まあ、そういう議会の見える化、まあ、そういうことで、ね、やっぱり議会を身近に感じていただきたい、まあ、そのような思いもあります。
なるほど、見える化の効果もあるんですね。
そうですね、
やっぱ議員からすると、はい、期限を決めていつまでにこれをやるっていうのがないと、はい、なかなかこう行動計画が立てられないんですね、はい、個々人では、まあ、4年間これをやろうと思っていても、はい、いろんなことが起きます、はい、まあ、今回みたいに事件が起きたり、はい、市民から陳情が来たり、いろいろな変動 の、はい、要素が出てくるので、はい、あと1年なしから来年選挙なんですけども、はい、まだやり残してることがあるななんていうのがありますが、これ議会として立てられるっていうのがいいですね。
そうですね、
やっぱり議員さんたちどうですか、それで。
作る時もいろいろあったんですけれども、うん、まさに今おっしゃられた夏休みの宿題論というのを、まあ、この計画を作る時に私も言いまして、優秀な人はね、はっきり言って計画なんかなくても、うん、ちゃんと8月31日宿題やっちゃうんですよ、うん、夏休みもね。ただ普通の人はやっぱりそういう計画がないと8月31日の夜というのはもうパニックになるわけですよ、うん、でどっちが多いかというとやっぱり普通こう8月31日の夜に焦ってる人のが普通に多いんですよね、うん、だったらそういうものがいるんじゃないかという、まあ、そういう発想ですよね。
なるほどですね、なんかちょっと打ち当たりというかなんかドキッとしますけども、なるほど、じゃあ議員さんたちもそれはちゃんと意識して、
はい、そうですね、
非常にお伺いするとたくさん大津地域の取り組み注目したい、まあ、那覇市議会にも取り入れたいものがあるんですが、先ほどからも2度ほど出てきました大学との、ね、はい、連携、これまた素晴らしいなという思うんですけども、はい、専門的な、はい、試験の活用であったり、はい、最近は図書室の、
はいはい、議会図書室というのが大きな、ま、大概 の、 議会では物置化していることが多いんですが、うん、まあ、ハードとして大きく整備するというのはやっぱり物理的とか予算的難しいので、大学図書館の、ま、蔵書なり、うん、まあ、レファレンス機能を借りると、うん、まあ、そういうことで、ま、これは全国初ということで、ま、議会と大学の図書館との、ま、連携を、うん、ま、先日から始めたということです。
じゃあ議員の皆さんがその大学に行って、カードを出せば借りられる、はい、ということですか。
そうですね、カードで入館して蔵書を借りるということもできますし、まあ、そこの大学図書館の司書さんにレファレンスをお願いするということもできると、そういうことですね。
司書さんのレファレンス機能といいますか、そういった能力のを活用するというのは、はい、なかなかね、はい、大きなところだと、ね、いらっしゃるけど、はい、なかなか中核市ぐらいではね、図書館と確かに連携をするというのは、はい、いい方法ですね。なんかね、まあ、那覇市議会の、図書室、まあ、もちろん市民の皆さんいらしてくださって結構なんですが、なかなか開かれてはいないんですけども、はい、まあ、物置化はまだ幸いしていないんですが、はいはい、大津市議会さんを参考にいろいろと改善をしたいんですけども、はい、とはいえね、大学との連携をするのは非常にいいことなんですけども、はい、じゃあ議員さん実際使っているのかの図書室、はい、で、うん、大津市議会さんの図書室もこの間ね見せていただいて、今いろいろと改善量って言いますかね、はい、いろいろな取り組みされていて、はい、サロンみたいなところもあって、はい、ガバナンスなどの雑誌をね、皆さん気軽に 手に取ることができるっていう、まあ、素晴らしいなと思ってるんですけども、はい、じゃあハード面は素晴らしいんですけど、はい、使われているんですか。
はい、まだ、まあ、改良を始めて、短いのでこれからというところではあるんですけれども、うん、ちょっとずつ、まあ、そのような本を 手に取られたりとか、うん、議会図書室利用されている姿も参見されますし、うん、まあ、大学図書館との連携は本当に始まったところですので、うん、本当にこれからなんですけれども、やはり流れとしては変わってきてるかなというふうには感じてます。うん、
なるほどですね、まあ、先行投資的な意味合いもあるかと思いますけども、はい、ぜひですね、同じ中核市 大体規模が一緒で同じ県庁所在地ということで、参考にさせていただきながら、
いえいえ、
ね、
そうなんですか、あんなに那覇市議会の立派な庁舎を見ると
頑張っていきたいと思いますが、じゃあ最後にですね、はい、一言、
はい、
まあ、沖縄の議会の職員さんに向けてでも結構ですので、はい、よろしくお願いいたします。
はい、議会事務局の職員といいますと、まあ、先ほどからの軍事論の話とも共通するんですけれども、守りに入っちゃうという職員さんが多いんですよね。執行部にいるとこう攻めの仕事をしてきた人でも非常に守りに入っちゃうということで、戦う心を忘れてしまうというか、そういうところをやっぱり感じるので、まあ、自ら壁を破って一点突破の全面展開、その精神でもう自ら仕事をやっていくんだと、そういう気概を持ってやっていく職員さんが増えたらいいなというふうに思ってます。
そうですね、沖縄県内の、議会の職員の皆さんも、はい、やる気になって頑張って、やる気はあると思いますので、
はい、
頑張っていただきたいと思います。
はい、
本日のゲストは、大津市議会局議会総務課の、清水克司課長、郡司清水さんにお話をいただきました。清水さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。